深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは歌舞伎俳優、尾上松也さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今夜はですね、ちょっと遊び心をテーマに、はい、お話をお伺いしていきたいなと思うんです。はい、で、まあ、先週の話であったように松也さんは非常にこうマルチで活動されていて、もう歌舞伎だけの枠にとらわれずに、まあ、ミュージカルであったりですね、もういわゆるこうドラマの出演、映画のご出演、まあ、バラエティーまでと幅広く活動されているから、どうなんですか、もう印象的にももう遊び心にあふれてる人なんだろうなという印象も勝手にありますけど、
はい、
普段どうなんですか、切り替えとかそういう何か、
切り替え、そうですね、うん、でもオンオフは結構はっきりしてるような気もしますけど、でもなんか難しいですね、
遊び仕事と割と分けているタイプ
ですか。だから遊ぶときはしっかり遊びたいと思う方ではあると思いますし、うんうんうん、ただまあ、じゃあ何が一番モチベーションになってるかっていうと、うん、結局は仕事な気もしたりとか、
あ、だから遊んでても気がつけばそれがいつか仕事のなんか要素になっていたりとか、
うん、まあ、要素になってるというか結局常に考えてなきゃいけないんですけど、うん、一番その自分がモチベーションとして上がるというのは、うん、まあ、例えば僕も趣味もいくつかありますし、野球も好きですし、
うん、あ、そう、野球がなんかかなり好きなイメージありますね。
あとは、まあ、フットサルもやったりとかしてましたし、あとは趣味で今スニーカー集めてたりとか、うんうん、いろんな趣味があるんですけど、うん、まあ、それも一つのモチベーションにはなるんですが、うん、一番はね、結局その先々に待っている仕事、
うん、
あれが待ってる、あれ楽しみだなとかっていうのが実は一番モチベーション上がったりするので、うんうん、オンオフがはっきりしてるのか、もはや仕事も遊びなのか、
うん、
まあ、ちょっと分かんないところもあったりしますね。
普通だったらあれですもんね、遊びがまあ、夏休みの最後みたいに、
はい、
ああもう明日から学校が始まるぞってちょっと、はい、まあ、ブルーになったりすることもあるけど、むしろそうじゃなくて、
はい、
その次に待ってる仕事に対するモチベーションの方が高まってきたりとかっていう、
それはありますね。でも、まあ、朝起きて仕事行くときはだるいなと思うことは全然あるんですけど、
うんうんうん、もう強制的にやっぱり時間が来たら行かなきゃいけない
ですからね、ですからね、うんうん、それはまあ仕事としてはまあそういうふうに思うのももちろんあるんですが、でもやっぱり仕事が好きなんだなというふうに実感することの方が多いですね、
うんうん、なんかやっぱすごいこうやってラジオで聞いてても分かるように声もすごい松也さんいいじゃないですか。だから歌も まさにそのね、もう僕なんかミュージックビデオとか拝見したことあるんですけど、
はい、
かなりこう、まあ、プロ肌しというか、まあ、もちろんプロなんですけどね、はい、言ってみたらなんかそういった意味では、そのでも本来歌舞伎の仕事の中で、まあ、歌っていうのはそうないですよね、本質的には。
まあ、基本は歌うことっていうのはまあまあないですけれども、
うん、それはどうなんですか、いつの間になんかもう身についてたことなんですか。じゃあ
まあもともと好きだったっていうのもありますし、うん、でもまあ自分が歌がある程度歌えるっていう自覚は正直全然なくてですね、
あ、そうなんですか、
ある程度の年齢まで、
うん、
だから趣味で歌
っ、
カラオケ行ったりとか、うん、友達たちと行くっていう日常の中で、うん、でまあミュージカルも好きだったんで、うん、ミュージカルが好きな友人たちと、うん、そのカラオケ行ってミュージカル歌ったりとかっていうことをただただしてただけなんですけど、うん、ある時急に友人から、うまいんだから、うん、オーディションとか受けたらどうだっていう、その、うん、うまいという指摘を受けることになったんですよね。おうおう、
自分よりも周りが気づかせてくれるみたいな、ね、
そうです、うん、自分がの方がうまいとか下手とかってあんまり意識なかったんですけど、うん、周りから言われて、うん、俺ちょっと歌えるんだっていうような認識し始めた頃からですかね、うん、その歌ということも仕事の視野に入れたいと思い出したの、
うん、だからもちろんミュージカルもできるわけですもんね。
そうですね、ミュージカルのオーディションも受けたりもしましたし、うん、そこからお話いただくようになってとかっていうことにもつながってきますしね、う
ん、なんかプロフィールを拝見して私もちょっと驚いたんですけど、まあ、ご両親がまあ役者さんであるから、まあ、そういう意味では DNA としては全くそうなんだけども、一時なんか歌舞伎から離れたこともあったらしいですね。
そうですね、中学3年間ですかね、
うんうん、
まあ、これはですね、僕に限ったことではないんですけど、うん、歌舞伎の役者さんの多くがですね、その 小さい頃からやってる方の場合は、はい、中学生ぐらいになるとやはり男の子なんで声変わりが
あります、ね、
あるじゃないですか、はいはい、でその声変わりになると声がまず出ないっていうのと、うん、中学生ぐらいの男の子がやれる役というのがあんまり歌舞伎の中にないんですね、うん、
ああそっか、 あんまり出る印象ないですよ、確かに、
ね、あんまりねないんですよ、うんうん、
ちっちゃい子供はねあるけど、
ちっちゃい子供あるけど、うん、中年なんていう中青年期っていうんですかね、うんうん、でもうちょっと高校とかに入ってしまえばある程度あるんですけど、
はい、もう大人の部類になりますからね、
うん、中学生ぐらいがちょうどないんですよ、
なるほど、
だから結構中学校はあんまり出ないっていう、うん、形を取る方が結構多くて、僕もまあその一人だったんですけど、うん、でまあ、小学校の時はたくさん出させていただいてましたから、うん、でまあ、たまたま、まあ、中学校だし中学生だし、まあ、休むかってことで3年間休んでる時は、うん、歌舞伎が嫌になったわけでは全然ないんですけど、うん、ずっと離れていて、うん、あまりまあ興味を失っていた時期ではありました
、ね、多感な時期だしね、いろんな興味もいろんな方面に向かうでしょうし、うん、
やっぱり演劇というもの自体はすごく好きで、うん、とにかく洋画を見るようになりまして、中学
校映画をたくさん見て、
うん、で映画見てアメリカ映画にすごく憧れを持って、うん、中学校の終わり頃にはアメリカ行って演劇学校入りたいなって思ってたぐらいまで行ってましたね。
ああ、なるほど。もしかしたらじゃあ歌舞伎じゃない道を進んでた可能性もないことはないと。
そうですね、別にあの両親も絶対にやってもらわなきゃ困るというわけでもないですし、うちの家系としては、まあ、歌舞伎のエリいわゆるエリートの家系なわけでも何でもないので、続かなきゃいけないという義務もなかったですし、両親もそういうつもりもなかったんで、
いやでもその初舞台がまず5歳ぐらいでしょ、
はい、
でそれも何かあの聞くところによると、別にご両親も最初からそれを望んでたわけでもないし、
はい、
もちろん物心ついてないご本人もそんなつもりもないけども、はい、でも舞台に上がっていたと。
そうですね、なんかあの、うん、当時の松竹の会長から、うん、出しちゃえっていうようなそういうノリで記者会見の前日に決まったって。
前日ですか、
はい、聞きました。
それはでもなんかある意味運命的ですよね、今思うとね。
そうですね、その、まあ、当時の永山会長ですけども、うん、松竹の会長が、息子いるんだったら出しちまえっていうそのノリがなかったら僕やってないかもしれないです。
それは単なる思いつきなのか、何かをこう感じたのか、
何なんです
かね、気になりますね。
僕には分からないですけど、でも今となってはとても感謝してます。
それって覚えてます？
いや僕が聞いたわけじゃないんで。
いや、その初舞台に。
あ、初舞台ですか、うん、初舞台のことは覚えてます。
あ、そうですか、
はい、なんとなくおぼろげにですけど、
それって何かやっぱりあの影響しました、その後に。
いや、まあ後にというか、うん、まあその舞台を踏む前から、うん、父の舞台を見に行ったりとか歌舞伎の、まあ、楽屋、に行ったりしてて、うん、すごく好きだったみたいで。
あ、やっぱり、
それはもうで出てる時もとても楽しかったですし、うん、で毎回うちの両親も子役としての出演オファーがあるたびに、うん、両親で決めるのではなくて一応僕にやりたいかやりたくないかを尋ねてたよ、
うん、5歳の、
はい、
松也さんに、
はい、毎回やりたいというふうに言ってたらしいので、それはまあ今思えば好きなんだろうなと思いますし、家でもずっと歌舞伎の小道具作って歌舞伎ごっこしてましたから、うん、まあ、根本的には好きだったんだなとは思います
よ、まあ、まるで本能的なところですよね。
そうですね、
お、いや俺なんかもうアホやから全然5歳の頃の記憶とかほとんどないけど、まあ、ちょっと特殊ですよね、だからそれじゃね。
まあそうですね、
普通じゃないというか、
僕も詳細に覚えてるわけじゃないですけど、うん、まあ、断片的には結構覚えてるところはありますね。
うん、なるほどね。だからまあそこからもしかしたらその遊び心的な何かルーツがあったりするのかもしれないですよね。
まあでも遊んでました、とにかく、たくさんの大人の方に遊んでもらいましたし、うんうん、だから実はもちろん歌舞伎も嫌いじゃなかったでしょうけど、うん、みんなと遊ぶのが大好きだったんですね、うんうん、子供の頃、はいはい、その印象はあります、
うん、
学園に行くとみんなが遊んでくれるんで、
うん、遊びって意外とその適当とかいい加減じゃなくて真剣ですもんね。
そうです、そうです、
ね、だからかなりそれも関係してくるのかな。
大人の人たちが真剣に遊んでくれるので、それがとっても楽しかったんだと思います、
うんうんうん、なるほどね。いやいや、だからなんかちょっとまさにその遊びも仕事ももうもはや 関係ないところにその本能的なところに松屋さんがまずあって、うん、もうそこでこう突き動かされるように現在に至る的な、
そうですね、
そういうところってあるんですかね。
どうでしょうか、まあ、でも、まあ、その時の影響があるのかどうか分かりませんが、うん、自分の中では、まあ、遊び心っていうか、まあ、なんかある種の俯瞰というか、うん、余裕というか、うんうん、まあ、なんかそういうのは大事かなと思いますけどね、うん、
なんかその野球の話も出ましたけど、まあ、全然関係ないというかその趣味みたいなのって、まあ、さっきそのスニーカーの話も出ましたけど、やっぱり常にこうそういうアンテナじゃないけど、なんかこうポンってこう浮かんでくるところもあるんですか。
でも興味の対象すごくな長いスパンで、うん、その趣味を継続するようになったのは、うん、コロナ禍入ってからですね。
ああそうか、
それまでは、うん、本当に忙しいのもあったんですけど、
ずっと続くように、
ずっと休みもあんまり本当になくて、うん、でまあ年齢ももっと若かったですし、うん、休みなんかいらないと思って仕事結構詰めてやってたんで、うん、全然もう家にいる時間も少なかったですし、
何してましたそういう時は。
いやもう寝るだけです、家に帰ったら寝るだけだし、うん、特に家で何をするっていうこともなかったんですけど、まあ、コロナ禍になって必然的に家にいる時間が増えて、うんうん、ゆっくり何かをせざるを得ないような状況になった時に、うん、まあ、家での過ごし方と か、うん、なんかそういったことを改めていろいろ考えさせられるようになり、うん、でまあ、年齢も必然的に上がってくることで、うん、しっかりとこう休息を取ることの大切さっていうことにもだんだん気づいてきてですね、でその中で出会ったのが、まあ、キャンドルだったり、
キャンドル、ね、
スニーカーだったりしたんですよ、
はい、おなるほど、ちょっともう自分と向き合えるぐらいの時間がね結構あったってことですよね。
そうですそうです、そうです。そこからなんか、うん、そういうなんか元々そういうなんかハマるとこう集める癖っていうのはあったんですけど、
なるほど、
うん、もう究極にこのキャンドルとスニーカーに関して集め出しまして、でも今でもそれは続いてますし、
うん、家が結構すごいことになってますね。
もう大変です。もうキャンドルも100以上ストックありますし、100以上
スニーカーでいうと
300足以上ありますしね。
もうそれ一部屋いるじゃないですか。
もう一部屋そのための部屋を作ったんですけども収まってないですし、でまあなんか。そこから始まったら他にも興味が出てきて、今度はボードゲームっていうジャンルにも手を出して、ボードゲームも今すごい量ありますし、
まあ、いわゆるあのモノポリとかよくあるやつですよね。
そうです。おうおう。でさらには最近だとレコードにはまり出しまして。
あらマジですか。
レコードも集め出しました。
あら、どんなジャンルを買ってるんですか。
いやもう多ジャンルですね。おうおう。まああのジャズとかも聞きますし、うん、あとは映画音楽とかも聞きますし、うん、まあ、ロックも聞くしみたいな、うん、本当に
世代的には全くレコードっていうのは本来スルーしてたところですよね。すでに多分子供の頃から多分 CD とかがあった時代ですから、ちょっと廃れてた時代ですもん ね、レコードが若干、
まあ、全く自分の中ではハマるであろうとはあんまり思ってなかった分野の一つだったんですけど、うん、まあ、でもここ近年少しその興味は持ち始めていて、うんうんうん、で今年の誕生日ですかね、はい、に、友人からレコードをプレゼントされまして、うん、はい、でも持ってなかったんですよ、レコード
プレイヤーの方、
はい、うんうん、だからいやもう俺持ってないんだけどって言ったら飾っとくだけでもいいよって言われたんですけど、うん、まあ、せっかくレコードをもらったのに聞かないっていうのもおかしいなと思って、もともとも興味あったし、はい、ってことでもうこの際だからいっそ買ってしまえってレコードプレイヤー買って聞き出したらすごく気に入って、
あの針を落とすのいいでしょ。
いいです ね、もう
バチバチとノイズが入ったり
も、ね、なんかノイズが入るのもいいですし、うん、やはり CD だとか、うん、携帯で聞いたりとかするのとは違う、うん、あったかみと柔らかさがあるなと僕は勝手に感じてまして、
嬉しい、なんかようこそって感じ
です。私
も大好きなんで、
いやもうなんかすごく癒やされるんで、うん、もう最近家帰ってゆっくりする時の日課は完全に、まあキャンドルが好きなんで火焚きながらレコード聴くっていうのが、うんうん、
完璧なシチュエーションですね。
もうめちゃくちゃリラックスできるんで、うん、でも一気にだから増えましたレコードの数が。
あ、もうぜひぜひそこも増やしてください。
これも沼なんで困ってます。
間違いないですね、はい、あ、なるほど、もう止まらないですね。じゃあね、いろいろね、
もう始まったら止まらないんですよ ね、
うん、 いやいや、なかなかたくさん遊びの話も聞けてますけど、さあ、じゃあ改めまして、はい、松屋さんにとっての遊び心とは何でしょう。
余白ですかね。
あ、いい言葉出ましたね、余白ね、
はい、余白、余裕、
はい、
じゃないかなと思います、
うんうん、大事ですよね。でもね、それ
大事かなと思います、うん、それはなんか僕の中では、うん、プライベートもそうですし、うん、遊びのだからプライベートで遊ぶ時とかもそうだと思いますし、
はい、
これは演劇を作ってる時、うん、自分が役を演じる時とかっていうのも、
うん、
すごく重要なことかなって思ってます、うん、例えば役をやるにしても、
うん、
自分はこうだって思い込みすぎて、
うん、
まあ少なくとも一人芝居とかだったらまだあれかもしれないですけど、
はい、
まあ、基本的にはどなたか相手がいたり演出家がいたり、うん、やっぱりみんなと作っていくものなんで、
うんうん、
自分がこうだってことの形を決めすぎて、
うん、
そこだけをギシギシしてしまうと、
うん、
相手がどう出るか、演出監督がどういうふうに思ってるのかってことに対応できなくなってしまうっていうのが僕はある気がするんです、
うんうん、
それはまあ演出もそうですし、
うん、
まあその場で生まれる何かっていうのが面白いもの、うんうん、